ブオーディナリーマキシム。ガンダムだ。
テルタブルースです。今回はサブオーディナリー初めてというか桜川マキシムの歴史上多分初めてになるんじゃないかと思うんですが、一人喋りに挑戦してみたいと思います。まあ仲間内から嫌われるんで相方がいないっていうだけなんですけれども、今回は少し一人で喋ってみたいと思います。内容としましては、前回のアラーの回のリアクションのさらにリアクションをたくさんいただいているので、そちらとあとできればまた原回もだいぶリアクションを皆さんからいただいているようなので、そちらに触れる形でお話ができればいいなと思っております。まあ、あくまでも個人的な感想なので、一方的なお話になってしまったりするかもしれませんので、私デルタブルースのことが嫌いだという方はですね、速やかに今すぐこの音声を止めてですね、iPhone ごと川に投げつけてください。あるいはまあ今聞きのポータブルプレイヤーごと、踏みつけてですね、コッパみじんにしてください。そうすれば何の問題もなく、あなたの精神が侵されることなく平穏な日々を過ごすことができると思います。10秒待ちますので、その間に、対処してください。あれ、いいんですか、やっちゃいますよ。大丈夫ですか皆さん、勝負師ですね皆さん。じゃあ進めさせていただきたいと思うんですけれども、まずリアクション回のリアクションから、順番に、時系列でいただいたコメントに、私もコメントできる範囲でここでお答えしていきたいと思っております。まずはスタードレックについて、ジャスさんは非常に最終形を見たと思っているようなんですが、私は全く逆の考え方で、スタートレックの世界っていうのは正直私から見ると悪夢、ナイトメアでしかないんですね。というのは、私は基本的に多様性があることっていうのが社会にとって健全な状況であって、多様性が、担保されること、あるいは最大最小というレベルで、マジョリティとマイノリティですねが、どれだけの比率でバランスよく共存できるかというのが社会としての一つの命題になると考えているんですが、スタードレックの世界はあまりにも一方向に、肥大化しすぎているというふうに私は思っているので、正直、あんな世界が来たら悪夢でしかないですね。科学がもう完全に宗教というか神様になっている世界っていうのは、私にとってみれば完全に受け入れられない話になってくると思います。その中では、そのゲイという存在、いわゆる LGBT という話、それからそもそもの話で言うと、アラーの神様、宗教というものも私としては多様性の一部として、社会を構成する要素として、包摂すべき、部分もあると、機能として部分的に補設すべきであると思っているので、まあそういった意味では多分ジャスさんなんかとはそのあたり考え方が違うのかなというふうには思ってます。私はあくまでも八百万的な方向でいろいろなものが存在する中で、各種のものが融合し合って反応し合って、次のものが出てくるという考え方でいるので、プロセスを追っていく、一方向的に追っていく形で次の何かが、新しいものが生まれてくるというのは、若干楽観的すぎるし危険すぎるんじゃないかなというふうに思っています。で、多様性があることによって再分配というのも本来は潤滑に機能するはずなんですね。で、再分配が正確に、まあ、もっと言うと公平に、平等ではなく公平に行われることっていうのはどういうことかっていうのを考えていくと、まあ分かっていただけるかとは思うんですけれども、まあ結局そういうところになってくるのかなと思います。とは、そうですね。まあ、ナジャさんのコメントについては別途、本編の方でジャスさんと収録したので、そちらを聞いていただければ嬉しいな、というふうに思います。あとは、まあ、私が宮台氏の言葉を、まあ、非常に多用している、あるいは、まあ、宮台氏の影響を受けているということに関しては全く否定をしません。私は宮台氏の初期の著書、権力の予期理論という本からですね、ほぼ重要な本というのは全部読まさせていただいております。なので、昨今の、まあ、最近の著作に至るまで基本的に一通り目を通していますし、宮台氏を尊敬はしてます。崇拝はしませんが尊敬はしています。 で、その一つとしては、まあ彼は様々なメディアに自分自らですね、顔をさらけ出して、行動している、アクションしている、ロビー活動を含め現地に行ったりして、そこで声を張り上げて自分が正しいと思う論をちゃんと主張している。そして何と言っても彼の素晴らしいところは、何か大きな事件があった時に、ほぼ間違いなく彼がフロントランナーとしてコメントを出しているっていうことなんですね。評論家、批評家と言われる方々がですね、若干時間を置いてですね、行く末、動静が決まってからですね、下り顔で物を言うのは簡単なことです。彼みたいに事件が起きている中で次のアクションを予想してですね、早め早めに手を打ったコメントが出せるというのは、ある意味、彼の著書である権力の予期理論に基づいて、彼が非常に頭が良くてですね、物事の洞察方向性というのを様々な意味で予期してですね、その中で間違った方向行かないように、誤った方向行かないようにという意味でのプロパガンダは早い段階で行っているというのは非常に明確に見えます。で、私自身も思うのは権力、まあ、様々な意味での権力がですね、予期せぬ方向へ動いていくことっていうのが非常に危険で、これが、最終的には大衆が人を殺してしまったりとか、まあ、社会が一個人を潰してしまうということにもつながりかねないので、まあ、確かに民主主義というシステムにおいてはですね、国家であったり体制が一個人を守るというのが本来の、名義であるはずなので、そういった意味で彼が行っているってことは、本質的には本来的な意味で民主主義国家を支えるための役に立っていると思います。その上で、まあ、非常に今危険だなと思うのは、まあ、体制的にですね、個人をないがしろにする自己犠牲みたいなものをですね、持ってきてですね、国民を隷属化して、国家の名のもとに人民を柵から、様々な便益、財力など搾取する方向に、今の政権が動いているという中では、まあ、本当に宮台さんがやっていることっていうのは意味があると思っています。その、まあ流れの中で私も同じような風に考えていますので、国家が人を守らずに人が国家に尽くさなければならない価値っていうのはもそもそもないと思いますし、そんなことをしてまで国家あるいは会社を含む組織をですね、守る意味は全くないと私はここに断言するので、まあそういった意味では、結果的に宮台氏と同じ方向性に行かざるを得なくなってくるというのはあります。さまつなところ、ですとかね、彼がまあ、いわゆる右系の天皇崇拝をしているところとかっていうのは若干相入れない部分はありますが、それでも今の天皇陛下のおっしゃられているですね、憲法に対する考え方、あるいは先日のパラオの訪問の際するお言葉などを伺うにあたってはですね、右とか左とか権力的なそもそも云々をなしにですね、歴史的な意味で今の日本という国家が本来あるべき立ち位置、本来取るべき立ち位置というのをもう一回再認識すべきであるという意味では非常に私は価値があると思いますし、それに関する宮台さんのお言葉に関しては 100% 同意いたします。それが本来的な意味で憲法を、日本国憲法を重視すること、そのそもそもの成り立ち云々はなく、結果的に今日本国憲法が存在するという事実をどういう意味で認識するかということにおいては非常に意味があると思っています。アラーの会話で実は私触れたかったのはそういった部分にありまして、非常に全体的にこう、まあ、また原会でも言ったんですが、日本人全体がバカになってきてですね、システムに、個人を依存しすぎた結果、今度システムが崩壊する、あるいは今回の政権のようにですね、システムそのものが暴走を始めた時にですね、個人として一個人が対処する方法を完全に失っているというのが非常に危険な状態にあると私は思っています。本来であれば、国家を監視すべきである個人、あるいはマスコミといったものが国家、監視するという本来の役目を果たせない。国家にブレーキをかけることができない。国家というリバイアサンを檻に閉じ込めることができないのであれば、もう権力の暴走を誰も止めることはできません。権力とはそもそもそういった質のものであって、皆さんが、特に日本国の大半の人が思うような形で権力が動いた例というのは、歴史上稀有な例です。はっきりと申し上げます。権力は暴走するものです。あるいは暴走するものだと思って、構えていなければいけません。性悪説の観点から、管理監視するんだという意識がなければ非常に危険な存在になることは明白です。なので、それができていないということはもうはっきり言うと、まあ、日本人全体としてですね、その責任が全うできないのであるから、まあ、日本という国家が潰れても致し方ないのかなというふうに私なんかは思ってしまいます。 次については、桜がマキシムに対する期待の大きさであったり何だったりっていう部分もあるんでしょうけど、まあ一部の方の発言について、あえてここで、乱暴な言い方をさせていただけると、他人に任せてブータれるのはやめてくださいというだけですね。私はリスナーであり、私は何とかでしかないと。その中で、私の望むものをお前ら提供しろというのはですね、はっきりと乱暴な話で以外になりません。それをスポンサーとしてサポートするなり、プロデューサーとして金を出すなり、方向性を決めるなりをできない以上、他人に任せてブータれるのは誰でもできることです。非常にそれは卑怯な行為であるとも言えます。そういった意味ではそこに参加するわけでもなく、ただ傍観者として俺の望むものを出さないと、いうふうにただ単に批判的に悪口を言うのはですね、まあその辺にいるおばちゃんにもがですね、バラエティ番組というか、ワイドショーを見てやってることとレベルは変わらないので、それではおそらく桜川マキシムという番組の本質であったり、そこで繰り広げられている論の展開であったりっていうのを、おバカな下ネタや、そういったものの回から始まってこういったお話の回に至るまで正確に理解できているのかっていうことに関しては、まあちょっと疑問を呈してしまいますね。分かった気になっているだけであったら、まあそれで結構なんですけれどもね、っていう感じでご紹介ね。それから、まあお金の使い方についていろいろ出てますが、まあ、まずピケティ氏に関しては私は、まあ、エポックメイキングだというふうに思う気はそんなないんですね。というのはおそらくこれもともとわかっていた話で、学者間の中である種タブー視されていたものを、ああ、言っちゃったみたいな感じになって、ブームになっているだけなんではないかと思います。ちょっと、なんていうのかな。こういう世界的に不景気な中で、投資であったりとか、あるいは資本家というものに対して、まあ、世間的な風当たりが強い中で、こういう意見が出てくると、マスコミなんかが非常に取り上げやすくなって、庶民に媚びを売るような形でですね、一個人を叩いたりとか、あるいはこういった論調に乗って、企業なんかを叩くという方向に走るというのは非常によくある話なので、まあそういった意味では、それを計算してピケティ氏がこのタイミングで言ったのか、あるいはそこまで考えていずに世間が勝手に暴走しているのかわからないところなんですが、まあ、正直、そこまで言うほどの意味がある行為となっているのかどうかという意味では、私自身は、懐疑的に見ています。ただこういった議論が起こることということ自体は私賛成していますし、こういった一つのまあ、大きなトピックに対してですね、様々なところからいろいろな突っ込みが入り、それをさらに、多面的に広げていってですね、自分の国、自分の地域、自分のエリア、大きな社会、小さな社会においてどういう意味があるのか、インパクトがあるのか、どういうふうにインプリメンティングされていくのかっていうのを考えていくっていうのは非常に、社会人としての一個人としては重要なことだと思うので、そういった意味では意味のある、意義のある行為になっていくんじゃないかというふうに思っています。で、アップルの CEO の話ですとか、まあそもそも含めて、いわゆる資本家資産家と言われる方々がですね、お金をまあどう使うかっていうのは非常にいろいろ言われているところです。まあ有名なところで言うとね、ビル・ゲイツ財団とかいろいろアメリカにはあるけど日本にはないとか、まあ日本にもあることはあるんですよね。美術館であったり様々な形に人として、芸術とかに投資したりとかっていう方はいらっしゃるので、それはそれで日本にもそういう文化はそもそも論としてあったんですよね。ただそれが、現代社会においては、どちらかというと、成金的な意味で使われたりとかですね、生きたお金の使い方をしてなかったりとか、あるいはそういうことに使っても、まあ、正直、称賛よりも揶揄したり、非難したりとか、そういうこせっていうですね、ひがみ根性的なものをですね、発揮する方が多いので、正当な形で評価されにくいというのが、正直残念なか、今の日本の縮図にあると思います。なのでおそらく日本においては今後こういったものが、根付くにはまだまだ時間がかかると思いますし、もっと言うと根付かないのかもしれません。所詮日本って国はここまで来ると分かっているかと思うんですが、プロレタリアートの国であって、米軍基地のですね、普天間移転の話なんかも、宮台さんをはじめですね、いろいろな方がいろいろな形で、裏事情を暴露したり、こういう経緯があるっていうのを、まあ論を展開しています。もしそれが本当だとするとですね、日本人どこまで霊俗的、奴隷的根性に染まっていてですね、プロレアートとしてですね、生きていきたいんだというふうにしか言いようがありません。 なのでそういった意味では日本人富を築くことはできずにですね、永遠に働いて働いて働いて働いて汗水流して汗水流して汗水流して血のしょんべん流して、それで得られるわずかな金銭を手にしていればいいかと思います。それで日本人のほとんどの方は満足なんだなぁと今の社会体制を見てて思います。でそれを変えようという意識もあるようには見えないですし、そこから抜け出すためにどうすればいいのか、まあもちろん社会主義国家や共産主義国家が正しいとは言わないんですが、今の国家というのは火を見るより明らかなはずなので、それに対してですね、選挙権というものを行使しないということはですね、はっきり言って私たち何もできませんし、たかりません。もっと言うと無条件降伏していますと言っているようなものなので、まあ、手に負えないですね。この状況でもう、こういったところで私みたいなですね、素人というか、まあどうでもいい人間が何か論ぜようとですね、おそらく世の中に何の影響も与えられないかなというふうには思っています。その上で少し、私の方で触れられてなかったかなと、あるいは皆さんの方にちゃんとお伝えする形では、おしゃべり、お話ができてなかったのかなと、自分の技量を、まあ、拙さをですね、嘆くというか、憂う部分というのは多々あるんですが、その中で、一つ言っておきたいのが、まあ、想像力という言葉を、まあ、私非常に安易に使っている部分は、まあ、ご指摘を受けているので、ありまして、その通りだと思います。本来私の中でですね、予測、あるいは、もっと言うと予期理論といった言葉に置き換えて、お話ししたいというのが本来的なところにあります。つまりこういった事態が発生した場合に、今後それに関する周りの影響がこういうふうに働いて、結果的にこういったところに落としどころが行き着く、あるいはこういったところに落とし込まれる、落とし入れられる、あるいはこういうところに行かざるを得ないというですね、シナリオを本来であれば、そうですね、現実的なところが10個あって、まあ、実現可能なものが2つあれば十分ぐらいなところまで、こう、100個、200個と頭に浮かぶ中からですね、どんどん縛り込まれてですね、行き着くところかとは思うんですが、残念ながら、その、周りの影響とか何とかを考えずにですね、自分が思ったことが、正しい、自分が思っていることが現実化しなければいけないというですね、変な考え方にとらわれている方が非常に多くなっているような気がします。私自身が、まあ、会社という組織の中でですね、人の面倒を見る、管理、監督する立場にあるとですね、若い方、まあ、私よりキャリアが下の方、まあ、あるいは立場的に私の下にいらっしゃる方っていうのは、そういった思いが非常に強い傾向があります。残念ながら私より年上の部下というのも正直います。で、そういう方々とお話をしていても思うのは、非常に思い込みが強いんですね。の方が、まあ、年下、まあ、先方の方が年上なので、私が上司であれど、言うことを聞かなければいけないとかですね。まあ、そういう年長者主義とか、いろいろなものが発生します。残念ながら私いるのが外資なので、年齢というファクターは大して重要ではないんですね。経験というファクターは重要ですが、年齢はファクターとして重要じゃありません。それから能力、まあ、あるいはもっと言うと、成果を出す、結果を出せるという事実、そういった能力、達成力、管理能力の方がはるかに重要な意味合いを持っておきます。そういった意味では、そのあたりを若干履き違えていらっしゃる方もいるし、そういうものが欲しければ、あるいはそういうものが通用する社会が好ましいのであれば、そういうところへ行くべきなんです。ところがですね、ないものをねだりをして、そういうことをやっているというのがどれだけ意味のない浅はかな行為なのかというのは、まあ、ここまでの私の話を聞いていただいてもわかるかと思いますし、皆さんの中でももうご理解はいただいているかと思います。そういった中で、まあ、正直適当力というタイトルが、まあ、本がですね、掲載されていますが、私はもっと言うと適応力だと思います。適応力って何かっていうと、実質的にはその予期に、付随する部分っていうのが非常に大きいと思ってまして、私がまあ、実際の年齢以上にですね、様々な意味で、社会において、実際の、おそらく社会人としてのスタート地点って私、世の中のほとんどの方よりも、だいぶ後ろからスタートしてるんですね。でも、それなりのポジションまでなぜ、至ることができたのか、その差って、あるいはそこに至るまでに何がキーポイントになったのかっていうと、適応力と予期だと思ってます。 つまり何がどう起きてどういうことがあるのか、どういう関係者がいて、そのそれぞれがどういう思惑で動くのか、そのなった時にどこに落としどころを設定すれば丸く収まるのか。これって別に外資だから自分たちの主張を強く押し通して全てを勝ち取ればいいというものではないんですね。外資であろうと何であろうと、ウィンウィンという言葉があるように、みんながハッピーになることが重要なんです。で、そこを履き違えている方も多いです。外資っていうのはハゲタカ的に自分たちの利益を、まあもちろんそういう会社もありますし、そういったところもあるんですけれども、ほとんどの会社は、所詮は人間が作っていますし、人間同士の関係の中にあります。一社だけが単独で存在するということはありえません。なので、関係者ですね。サプライヤー、ベンダーをはじめ、販売先、そういったものすべて、セル、バイ、両方にで、そこに関わるすべての人たちに便益を及ぼせなければいけない。これは日本企業のいわゆる、三方ですかね。関係者全員がハッピーでなければ、近江商人の言葉ですよね。と全く一緒に、考えてもらってもいいと思います。なので、まあそういったところにですね、本来的な意味でのものを持ってこれれば、変な勘違いも起きないんじゃないかなというふうに、私自身は、期待をしております。まあもしそれがよろしければ、それはそれでという形にはなってくるのかもしれません。では続いて少しマタハラ会の方のお話に移りたいと思います。マタハラ会の方、コメントも10個ですかね。10件いただいているので、私の思うところを少しずつ触れてですね、お伝えできればいいかなと思っております。その中で一つ、弱いという言葉を出されていらっしゃる方がいらっしゃいます。確かに弱いんです。私も弱いです。おそらく人間強いと言える方なんで、そうそういるもんじゃないです。必ず肉体的にも精神的にも弱さというものは抱えています。一見強く見える人でもですね、まあ失礼ながら少し心の中に踏み込まさせていただくと意外なものさ、持っていることはあります。逆に言うと私なんかはその弱さを見せないようにですね、見栄を張って強気になって、張り子の虎を膨らませている部分っていうのは、まあ特に会社みたいなところでは多々あります。そうでなければいけないからですね。それも職務のうちだからです。なので、人間は弱いんです。基本的には。だから宗教にもハマるし、さらに弱いものを見つけていじめることで優越感を味わいたいんです。それに関しては全く私も否定をしません。ただその弱いということをですね、他者にですね、丸々裸のままぶつけていいのかどうかと言ったところが私問題になるかと思ってます。まあ、ジャスさんとの話の中でも少し出てきたんですが、そういったものを本来そうならないようにですね、オブラートに包むものとして、いわゆる形式であったり、霊式、霊説、そういったものがあったはずなんですが、まあそういったものがどうも、もう壊れてしまっている。あるいは壊してしまった。ので、生の感情がですね、思いっきり出てしまうんですね。まあ神行くんじゃないですけど、生の感情を表に出すことが私自身は悪いとは言わないです。私自身も出すことはあります。時には出すことが効果的だということも分かってます。実際生の感情って非常に強くてですね、いきなりぶつけられてしまうとかなりこちらもためらってしまうというか、大使に一瞬困る時っていうのはあります。まあ、変な意味じゃないですけど、私自身こう職場の中で指導するにあたって、まあ、殴ったりはしないし、言葉のハラスメント、パワハラとかは基本してないんですが、その中でも、まあ、少し勘違いをしている方に関しては、熱くいろいろな思いを語ることっていうのはあります。会社として何を期待しているのか、会社としてどうしてほしいのか、そしてどこがいけないのか、どこが合っているのか、丁寧にお話を、そうですね、1時間とか2時間かけてお話しすることっていうのはあります。その中で、全員とは言わないんですが、10人に2人ぐらいかな、泣く方がいらっしゃいます。やっぱり、どっかで心の中で分かってて、後悔してるんですよ。でもそれを、まあ、素直に出せない。表に出せない。そんな中でやっぱり面と向かって叱られるっていうことっていう、当たり前なんですけど、すごいパワーがあって、力があるんですよね。で、意外とね、そうやって泣いた人って、その後、カラッとね、こう、切り替わるんですよ。で、本当にパフォーマンスとかいろんなものも変わってくるし、心構えが変わってくるので、本当に、泣くことが僕は悪いとは思わないんですね。それよりもそこで泣けない人間、 の方が問題で、それはもう本当に反省がないのか、あるいはもう変わるタイミングをもう逃してしまっているのか、で、もうどちらかだというしか言いようがないんですけど、私としては。あるいは私の説得力がないかだと思います。で、もっと言うと私、説得って、なんていうのかな、こちら側に力があって、私の方に力があって他者に影響を及ぼすという類のものでは実はないと思ってます。説得でも何でもそうなんですが、基本的に喋る側に、オーソリティがある、パワーがあると思って聞く方っていうのは、もう何を言っても意味がないので、パワーだけあればいいんです。で、私みたいにオーソリティがない人間からすると、どんなに正しいことを言っても、基本的には効果がありません。その中でもし何かが、この番組を聞いているリスナーの中に変化を及ぼしているとしたら、それは私自身の力ではないということです。それよりも、この私の言葉に対して何かを得ようとするアンテナを張っているというところに何かが引っかかって、自発的にあなたの中で生まれている。リスナーの皆さんの中で自発的に生まれている何かがあって、それがあなた自身に影響、リスナー自身に影響を与えているんだと、及ぼしているんだというふうに理解された方がよろしいかと思います。間違いなく私の言葉に力はないですし、私自身がそんな偉い人でも、オーソリティでも、何でもなくてですね、ジャスさんみたいに、いろいろなものをお持ちの方であればですね、能力とか才能とかお持ちの方であれば、そういったものも、まあ、自然とね、カリスマ性という形で備わってくるんでしょうが、まあ、私みたいなですね、三流人間にですね、そんなものはございません。はっきりと全然違うところにいる人間です。ネットという世界の中で対等にお付き合いさせていただいていますが、おそらく人間社会においては、どうでしょうね、路傍の石、その辺に生えてる雑草ぐらいの価値しかないんでしょうね、と思います。まあおそらくジャスさんの目に留まることはないと思います。そのぐらいの位置づけにしかいない人間です。まあ、なので、そういった意味では私自身の言葉にですね、いちいち腹を立てる人もバカバカしければですね、いちいち、うんうんと、変に、あがみたつまつるのも全く意味がないことで、適当に聞き流して、その中で何か引っかかったら、それはそれ、これはこれぐらいで、十分なんじゃないか、というふうに思ってます。なので、本当にそういった意味では、その中で、コメントがですね、非常に多くいただいてはいるんですが、正直、また腹会のですね、いただいているコメントのうち、そうですね。まあ、10件中7件は、正直言って、私には全く関係のないところでお話が進んでいますし、もっと言うと、私みたいな底辺の人間から見るとですね、皆さんなんでこっち行っちゃうの、こっち行っちゃったのって思うような方向にお話の方向が向いているのかな、なんて思います。このあたりは私なんかとは、ひょっとするといろいろな意味で、感覚というか、まあ、そもそものアンテナの張り方というか、が違うのかな、なんて思ったりもします。なので、まあ、またこのあたりはですね、ひょっとすると私一人で喋るよりも、どなたか相方がいて、その方との話の中で何かインスピレーションされたり、あるいは、壁当ての要領じゃないですけども、それが跳ね返ってくることで、何かまたコメントはできるんじゃないかと思うんですが、若干コメントの後半の方にですね、至るにあたってですね、言っちゃなんですけど、今回の週刊ポストと変わらないレベルでの発言がですね、若干目につくので、果たして皆さんにとってこの回、このコメント、どのように映っているのかなというのは、またいろいろな意味で、リアクションのリアクションのさらにリアクションとしてお伺いしてみたいなというふうに思っております。まあ、だらだらとすいません。取り留めもなく喋ってしまいましたが、こんな感じになります。まあ、所詮ガンダムなので、言葉は語らずということになるのかもしれませんが、まあ、お耳汚してございました。大変失礼いたしました。
サブオーディナリーマキシムは桜川マキシムの提供でお送りいたしました。